今日の旧約聖書イサクとリベカの結婚も、少し前の結婚に至るまでの経過を振り返って読んでみますと、そのすべてが神の御心、神のご計画のうちにあったということは明らかであります。しかしいつの時代にあっても、この世には神の御心からかけ離れた現実というのがある。聖書全体から見て取れるのは、その舞台がユダヤにしてもギリシャ・ローマにしても明らかなる男性優位社会のもとにあったということです。そして今日のコロサイの信徒の手紙からは奴隷の存在が明らかです。男性優位社会のもとでは、結婚して夫婦関係にある男女において、女性は夫の所有物であり、家や家畜などに等しい。それゆえに女性は法的な権利を持たない。ギリシア人の社会にあっては、身分の良い婦人は一人で町に出たりすることはできず、夫の前にあって貞節と従順を求められる。一方で夫は好きなところへ出かけて行って、複数の女性と見せかけの婚姻関係を結ぶことができ、それによって汚名を被ることもなかった。それが当たり前の現実であったといいます。ユダヤにしてもギリシャ・ローマにしても、あらゆる特権は夫のものであり、すべての義務は妻のものであったのです。そういった中にあって、子供はというと、非常に強く両親、特に父親の支配のもとに置かれていたといいます。ローマの父親の権力に関する法律によると、父親は自分の子供に対して好きなことをしてもよかった。働かせることもできるし、奴隷として売ることもできた。子供に死刑を宣告することも、死刑を執行する法的権利さえも与えられていたというのです。親と子供の関係においても、あらゆる特権と権利は父親のものであり、義務はすべて子供のものでありました。そういった関係は奴隷においても同じです。法律の目から見ても、奴隷は女性と同じく物であり、持ち主である主人に仕える。労働条件に関する規定などは全くなく、ただ主人に聞き従って働く。奴隷としての年期が終わるのは死ぬ時。奴隷には結婚の権利もないけれども、もし奴隷同士で結婚したとして子供が生まれたならば、その子供は親と同じく仕えている主人のものとなり、やはり奴隷となる。ここでも権利は主人のものであり、義務のすべては奴隷のものであったのです。そういった夫と妻の関係、親と子の関係、主人と奴隷の関係が当たり前であった社会、世界の中で、今日のコロサイの信徒の手紙に見る家族への勧め、家族とはどうあるべきかという家庭訓に見る夫と妻の関係、親と子の関係、主人と奴隷との関係は全く新しいものであると、こう言っていいでしょう。なぜならば、夫が妻に対して、親が子に対して、主人が奴隷に対してといったような、一方の側に義務を押し付けるということはしていない。妻たちを夫に仕えなさい、夫たちを妻を愛しなさい、子供たち両親に従いなさい、父親たち子供を苛立たせてはならない、奴隷たち肉による主人に仕えなさい、主人たち奴隷を正しく公平に扱いなさい、このように夫と妻、親と子供、主人と奴隷、双方が義務を負うということがここに言われているがゆえに、当時の社会においては全く新しいものであったのです。 そして最も重要なことは、すべてにおいて主なる神、主イエス・キリストが中心にいることです。主を信じる者にふさわしく、主を恐れつつ真心を込めて、人に対してではなく主に対してするように、こういう言葉を見ます。その元にあるのは、御言葉と御手による技によってこの世この世界のすべてを創造された神を知り、その一人子イエス様こそこの世に生きるすべての人間の救い主メシアであると信じる、その信仰、その信仰に他なりません。それが元にあるのです。つまり夫と妻の関係においても、親と子の関係においても、主人と奴隷の関係においても、その間に主なる神が共におられる。目には見えないけれども、この世に生きるすべての人間の罪の許しと救いのために十字架に死に復活された、その主なるイエス様がその家におられるのだという、この確信であります。ですから夫と妻の関係、親と子の関係、主人と奴隷の関係、そのすべてにおいて優位を占めているのは天におられる父、主なる神なのです。主なるイエス様なのです。それゆえに、主を信じる者にふさわしく仕えなさい、主を恐れつつ真心を込めて従いなさい、人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい、とこう言われているのです。具体的に言うならば、双方が立場の違いというものを受け入れ合って、どちらかが当たり前にしていることや持っている力、権力を一方的に押し付けたり、それに従わせようとするのではなくて、互いに相手を尊重しなさい、互いに相手を大切に思う心を持ちなさい、互いに愛し合いなさい、ということでありましょう。それは先ほど申しましたように、互いが相手のために生きるということです。すなわち互いに使い合うということです。あなたたちならそうできるはずだ。なぜならば、主なる神を知っているのだから。主なるイエス様を信じているのだから。イエス様がすべての人間に使えるものとしての姿を示してくださり、すべての人間の罪を許すために十字架に死んでくださった。イエス様の十字架によって私は罪許され生かされている。目の前にいる人、家族、そしてこの世この世界に生きるすべての人も同じく、イエス様の十字架によって罪許され生かされている一人一人なのだ。そのことを知り信じている者は皆、主なる神に仕え、主なるキリストに仕える生き方ができるはず。だから互いに仕え合い、愛し合いなさい。それこそ主なる神に喜ばれることだ、こう言われているのです。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。神はこの御言葉を今、主の日の礼拝への招きに応えて、ここに集う一人一人に告げておられます。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は御国を受け継ぐという報いを受けていることを、受けることを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです、と。神は今ここにいる一人一人にこう語ってくださる。その人一言一言を深く心に留めるならば、あるいは夫婦の関係が、親子の関係が、家族の関係が、そして共に生きるあの人この人との関係が大きく変わるかもしれません。そのすべては神の導き、神によるご計画のうちに出会わされ、交わりのうちに置かれている一人一人でありますから、誰であろうと、どんな人であろうと、神の愛のもとにあって大切な人たちです。 まずは自分がその一人一人に仕えるものとなるならば、その人のために生きるものとなるならば、そのことによって必ずや互いに愛し合い仕え合う関係へと導かれるに違いない。互いに人間の愛ではなく神の愛のもとにあって一つとされるのです。祈ります。